in detail, I want to mention one theme of the book of Jeremiah. One of the themes in the book of Jeremiah is truth.
エレミアの預言書の中心のテーマはですね、真実、真実ということです。
The difference between truth and lies.
それは真実であって、そしてその嘘とのその差をですね、このエレミアに、神様の真実と嘘という。
And often lies were easy.
特にですね、私たちも分かるんですけど、嘘の方が簡単なんですね、嘘つく方が。そして、真実ということの方が難しい、困難なんです。だから真実は苦難や苦しみや痛みを伴うからなんですね。ですから、そのことをちょっとね、覚えて、また最後まで聞いてくだされば感謝ですけども。
So this verse that...Perhaps you know and like.
多くの方はこの場所を読んだことがあると思いますけども。
It's actually a message that Jeremiah gave to the people of Israel, to the Jews.
これはですね、エレミアがですね、イスラエルの人たちに与えた言葉でもあります。
Now Jeremiah is known as the prophet of doom.
ですね、エレミアはですね、悪いことを知らせる預言者として有名なんです。
Kept repeating the same thing.
いつもいつも同じことを言うんですけども、それは
Repent.
If
you don't repent, Babylon is going to conquer you. Now, if you might be able to imagine, this was not too popular. It's not a very popular message that you're going to be conquered. Just like now, we like easy.
私たちもですね、もっと聞きやすい言葉を聞きたいですね。
We like painless.
痛みが嫌ですね。
We like things to go our way. Anybody else?
自分の思い通りにしたいっていうものはどうでしょうか。私だけですか。違うと思いますよ。
And they didn't like being told what to do.
Now,
I know there's nobody like that here, right? I don't like being told what to do.
So,
as we might expect, the Jews didn't repent.
ですから、このユダの人たちはですね、エレミアに言ったように悔い改めはしなかったんです。
言われる
のは嫌だった。
Just like God promised,
そして神様が約束したように。
They were taken captive by the great country of Babylon.
バビロンによって征服されて占領されてしまったんです。
And God allowed it.
神様がそれを許したっていうことを私たちは覚えなきゃいけません。
The book of Jeremiah makes that absolutely clear.
で、エレミアの書ははっきりですね、神様は許したと。
Really hard for us to understand.
でもですね、そのことを私たちは理解するのは難しいんです。なんでって思いませんか？
If God lets bad things happen to me,
神様が何か私たちに悪いことを起こすことを許すしたらそれは、
それは
私を愛してないからかなとか、
If horrible things are happening in the world,
世界に起きているとしたら、
Does that mean that God's plans are not good?
計画は良いものではない、そんな風に感じることがありませんか？
でも
一つのことをですね、皆さんに説明することはできません。
But what I can say is that
言えることは、
good for God is not always easy.
神様によって良いことはですね、私たちの目の前では簡単なことではいつもあるわけではないということです。
Good for God is not always
comfortable. 私たちにとって優しいものではないということ
です。Good to pain.
良いことはですね、その中に痛みを含むことも実際にあるんです。そして苦しみを含むこともあるんです。
Because、
なぜならば、
easy 簡単であるということは、
神様の計画の中心に簡単、優しいというのが入ってはいないんです。
So what?
では何だ、どうなんですか。じゃあ一体神様の計画の中心は何なんでしょうか。痛みではなくて何なんでしょうか。苦難、優しさではなくて何なんでしょうか。そこは神様との回復、関係の回復、あがないなんですね。
Redemption is at the heart.
神様との関係の回復が この神様の計画の中心にあるんです。私たちは神様に立ち戻れることがそこにあるんです。
Redemption is the heart of God.
アダナイは神様のハート、神様の心、私たちの思う心でもあるんです。
Your redemption,
皆さんお一人一人神様に返しされること、
私たちが、
そして世界が神様に立ち返ることが神様の心の中心にあるんです。
So what is redemption? It's kind of a big word.
アダナイ、これは大きな言葉ですけど、実際違う言葉はどういう意味ですか？
Redemption
アダナイというのは、
人々が神様との関係を回復し、そして
神様に和解し、神様の元に平安があるということがリデンプション、あがないでもあるんです。神様は私たちのお父さんとなるその関係です。
And me and you and we can be
his. 私たち一人一人がみんな神様の子供として迎え入れられるということなんですね。
We can be part of God's family.
私たちは神様の関係の中で神様の家族の中に迎え入れられるということです。
And we can also be a family.
神様の家族の一員なんです。
A love for one another needs to reflect the love that we have for God, that God has for us. So let's get back a little bit to Jeremiah.
ちょっとエレミアに戻りますけど、
Babylon captured
バビロンがやってきてですね、ユダヤに征服しました。
And they took them to Babylon.
そして人々をですね、バビロンに連れていた募集の時があ
ります。実
際この言葉でね、3回も起きたんです。バビロン募集は。バビロン募集、3度のバビロン募集という言葉があります。
And in this terrible crisis, I mean, they burnt down, and the last one, they burnt down the temple, all the major buildings of Jerusalem, they
killed everything. ひどい時があったんですね、バビロンがやってきて、エルサレムを焼いて、神殿も焼いて、すべてのものを、大切な必要なものをバビロンに持ち帰ってしまった。
More of a crisis
これはですね、もう今までない、見たことない、聞いたことないような彼にとっては、本当にひどいひどい経験が、彼は目の当たりにして、実は体験したんです。
This horrible, terrible crisis, the Jews needed reassurance.
でもこういう大変な時にですね、ユダヤの人たちは神様から平気な安心しろという言葉を求めていたんですね。
They needed reassurance that God still loves them.
神様は私たちまだ愛してるんだって、そういう言葉を本当に必要としていました。
They needed reassurance that God was still for them.
神様は今でも私たちと共にいてくださるということを聞きたかったんです。
So right about that time, でもその時に、その
預言者が立ってやってきましたね。
And the prophet said,
その預言者はこう言うんです。
Okay, don't worry.
心配するのは平気だよ。安心しろよ。
Okay.
これから神様を導いて全てが良くなるという預言をしたんです。
This captivity is gonna be really short.
この募集はもう短くてすぐ終わっちゃうからもう心配しなくていいよ。
So,
そういう預言ですね。
Just wait it out.
待って、ちょっと待ってね。
Just wait it out, you'll be fine.
平気、安心しろという言葉を述べた預言者たちがいました。
And these prophets gave
その預言者たちは、
people encouragement.
その言葉を聞いてですね、ユダヤの人たちは安心して、そうか、ちょっと我慢すればいい。
They
gave
the people hope.
彼らにもうこれを聞きながら、ユダヤの人たちはですね、希望を見出したんですね。
But the words were all lies.
でもですね、彼らの言葉は嘘。
God hadn't sent these prophets.
なぜなら神様はこの彼らを預言者としてユダヤ人たちに送らなかったんですね。
So, if it's a lie,
もしそれが嘘ならば、
then hope
希望は意味はないんですね。嘘の希望を聞いてもそれは本当に意味のない希望なんですね。
But God's promises are true.
でも神様の希望は真実。
God hadn't sent those prophets.
神様はそのような人たちを預言者たちを送らなかった。
So God needed to make the situation okay. He needed to tell the truth.
神様はその状況を分かるように本当にその時に人々にいた人たちに真実を語る必要がありました。
People needed to know the truth.
人々は真実を聞く必要があったんですね。嘘じゃなくて。
God wrote a letter.
そして神様は手紙を書いたんですね。
Like that doesn't.That blow anyone else's mind?
Like,
the whole word of God is inspired, but this is actually a letter that was dictated to Jeremiah エ
レミアは言うんですけど、このエレミアは神様の言葉を聞いてそのまま書き落としたと書いてあります。
Anyone else think that's really cool?
すごいですね。
I think that's like so cool. Anyway, so this is the letter that God wrote.
神様が書いたエレミアの手紙ですけど、こういうふうに書いてます。
So Jeremiah listened to the dictation and he wrote down what God said. Can we go to the next slide?Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon.
イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへの捕囚として送ったすべてのものに告げる。
So it's really clear about who it's from and who it's
from. これは誰から来て誰に行くかというのははっきり言われてますね。誰の手紙か。
That's just the way normal letters started at that day of time.
このように手紙が始まりました。このように次に。
Let's read. You want to read with me? Could you guys help me out? Verses 5 and 6. Let's read it in English together. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease.
家を建てて住み、その実、果樹を植えてその実を食べなさい。妻を娶り、息子、娘をもらい、娘を設け、息子には嫁を取り、嫁は嫁がって息子を娘を産ませるように、そちらで人口を増やし、減らしてはならない。
So the basic message of this is, look, you guys, you're going to be there a long time.
メッセージの中心ですね。バビロンに行ってあなたちょっと長くいるからね。これから準備しなさいってですね。
So settle down.
いいか、そこでもうゆっくりして、そこで落ち着いて。
Live well in your new environment.
新しい状況でしっかりそこで住みなさいということなんです。
Live well right then and right there.
新しい与えられた場所でそこにいなさいということです。
Because we live in the here and now.
私たちは今、私たちは今この場所にこの時いますね。
So living well in the here and now, no matter what our circumstances are.
どんな状況でもしっかり生きるということは大切なんです。
It shows that we're trusting God.
でもこれをしっかり生きるということは神様に信頼することでもあるんですね。
It shows that we trust the plans that He has for us.
これから神様が与えてくださる神様の計画に信頼を置くということでもあるんです。
Even if our present circumstances include some suffering.
実際今与えた状況がいろんな苦難や苦しみが含まれているかもしれませんけれども、
When we do that,
私たちがそのように神様を
When we live well in the here and now,
今この時しっかりと生きるということはですね、
It shows to the people in our world that we trust
私たちは神様を信頼していることを全ての人に言い知らせることでもあるんです。
So、the next line is kind of an interesting one. Let's
read this together. 次の文字はもっと興味深いところなんですけども、それは
Could you help me read?
一緒に読みましょうか。
Verse 7.If you read in English, please help me out. And seize the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf for its welfare. For you will find in its welfare, you will find your welfare.
私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ。
Now this word in blue, in English and Japanese, actually the meaning of the word is a little bit different. But in Hebrew, it's shalom.
青文字で書いてあるので、英語と日本語とちょっと違うんですけど、言語ではシャロームという言葉です。
So if we take, what is it, welfare and heian peace and kind of mix it together, it gets a little bit more shape
and shalom. 一緒に言って、それも本当にもっと大きなのがシャローム。
Shalom means complete.
シャロームは神様の前に完全とされるという意味です。
Complete well-being.
本当に自分の存在が豊かになることがシャロームだもん。
Perfect contentment.
満足して、もう本当に満足しきったような状況がこのシャロームという言葉で。
Perfect peace.
神様が与えた完全な平安がシャロームでもある。
That means perfect peace with God.
それは神様との関係に平安があるということ。
And perfect peace with people.
お互いの人間の中でも神様の平安が与えられているということでもある。
Even perfect peace with your husband.
妻や夫の中での平安も、そのシャローム、子供たちの関係の中でも、自分の上司や学校でも、本当にシャロームというのは本当に神様から与えられた備えられた豊かな平安を意味しています。
And we will never have shalom if we don't have Christ.
しかも私たちはイエス様を除いて神様のシャロームを持つことはできないんです。
Our sin
separates us from God. That's a big wall.壁となって戦ってしまいます。でもキリストは私たちが神との関係の平安を与えることに、私たちはその壁を乗り越えることをキリストは私たちに用意してくださいました。でも見てください。ここではですね、神様はですね、捕囚の民にバビロンの人たちに神様平安があるように祈りなさいって言うんですけど、どうですか？
思い
ませんか？どうでしょうか？敵に向かって、バビロニアの人に敵に向かって平安を祈れ、どうでしょう？驚きませんか？これを聞いた時、ユダの人は驚いたんですね。なんで神様こんなこと言うの？
Because the Jewish people were interpreting that only they were God's people.
なぜなら彼らは自分が神に選ばれた民であって自分たちのことを思っていましたから。
And they were leaving out everybody else.
だから自分たちの周りにある人たちの視界の中に入っていなかったんです。だからこの言葉は驚きでもあったんです。
We can't have our own shalom without shalom.
自分自身の本当に平安を与える受けるためにですね、私たちの周りの人たちのための平安を祈らなければ、そして求めないから、私たちの心の中にも本当に平安はないんですね。
Contentment and peace can never be found in hate.
私たちは本当に神様の中の満足や安心はですね、本当に憎しみとか怒りとかそういうものがあるときに持っていないんです。
Contentment and peace in our own heart
や心の平安というのは
can only be found in forgiveness and redemption.
許し、そして神様との関係の回復をしたときに、私たちは本当に満足と平安が与えられるんです。
So the next part of this letter is a warning from God.
ですから次のこの手紙の後半ですね、神様からユダヤの人たちに対する警告でもあ
ります。そんな偽預言者たちの約束に耳
を傾けるなって言うんです。そして代わりに、神様はその偽預言者たちの
約束に耳
を傾けるな
って言うんです。そして代わりに、kind of encouragement of truth.
この嘘の励ましじゃなくて、本当に神様この真実の本当の励ましを持っていただ
きたい。
神様がどのように
私
たちを励ましたか、そして今いる私たちをどのように神様が励ましているか、
For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my good promise to bring you back to this place. For I am the one who knows the plans which I plan for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
主はこう言われる。バビロンに70年の時は満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立った計画をよく心に留めている。と主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。
So the first thing that we need to notice is this is not a promise to one individual.
これはですね、注意してほしいのは、これはある一人の人に向かった神様の約束ではないということです。
How do we know?
ではそれを私はどうやって知ることができるか。
Look in the first line. It says, "When 70 years are completed."
70年が経ったならっていう言葉があります。
In 70 years, most of us are going to be dead.
70年経った時には私たちも生きてないですね。
That's just from Momo and Teo. That's it.
もう若いね、この小さい子70年、私70年ってもう無理だよね。これはもっと誰か個人のための約束だったら約束じゃないよね。 ですから、これはこの約束は自分を乗り越えたようにこの約束を見なくてはいけない。私は私たちの視野を持ってこの約束を見るとあります。私たちは我々という視野を持ってこの約束を見る必要があります。そしてこの神様が与えてくださったこの神様のコミュニティ共同体というのは続けて神様に導かれます。
Because each of the U's in the English, and I don't know what it says in Japanese, but anyway, it's plural.
すべてこれは複数形になっているんですよ。
So this is not a promise to each U.
一人一人のためのものではなくて、
これは This is a promise to you guys.
もうすべて、もう私の目の前すべての人の約束でもあるんです。
This is a promise to my people.
私の民みんなに対する約束でもあります。
So you guys.
もうみんな、皆さんのための約束でもある。
That's how the letter started, right? It was a letter to my people.
私の民というふうにこの手紙が始まってい
ます
ね。神様の約束は何でしょうか？
First, he promised that he would visit, that he would return.
神様が戻ってこられるという約束ですね。
He promises his presence.
神様の臨在、存在の約束をします。
And this promise has been fulfilled for us.
私たちにもこれが成就したことにもあるん
です、ね、Because of Jesus' death and resurrection,
蘇りによって私たちは
our sins have been forgiven.
そして
and we have been redeemed.
神様との関係を回復
された。 Our relationship with God has been restored.
もう一度新しくされた。
Let's just look at the cross just for a minute.
十字架をちょっと見てみたいと思うんですけども。
If you use the cross as like a metaphor,
our sin
separates us from God.
真ん中ですけど、私は神様との関係をその罪が分け隔ってしまいます。
But when we receive the blood of Jesus for my own sins,Then it's like a new way has been made through this wall. And that connection of family with God has been restored. The next part of God's promise is to see his promise to go back to the land.
これは約束の地、元の地に故郷に戻るという約束なんです。
Now, at this time of Jeremiah, this was an actual location.
でもこの時のですね、この言葉はですね、この場所っていう決まった場所のことを実は立ってはいないんです。
It was the land of Israel.
これはですね、イスラエルの地という、もっと広い意味の言葉。
But if we read the New Testament, we see that the promise of land has become a metaphor.
私たちは新約聖書を持っている時に約束の地というのは一つの例えで私たちは見ることができます、ね、
これは神様と完全なる
交わりをできる場所、それが約束の地なんですね。
Where we can be perfectly
神様と完全にいつもいることができる、それが約束の場所であるんです。
And that part of the promise is not yet, or at least not fully yet.
まだ完全に私たちはなされていませんね。
We live in this in-between time of already and not yet.
私たちはですね、過去と将来の今間に住んでいる。
Because we do have fellowship with God, but not all the time. I mean, God never dictated a letter.
いつもですね、いつもですね、いるわけではありません。
Paul says, now we see dimly, but then we will see face
to face. 今私たちは神様をおぼろに見てるけど、ある時に本当に神様の前に顔と顔を付き合うことができるとパウロが言っていますけれども。
So what else does God promise?
やっぱり神様はここでエレミアを通してどんな約束をしているでしょうか。
He says, I'm the one who knows the plans I have for you.
私があなたの計画をしている。私があなたの結果を持っている。
So what are those plans?
その計画は何ですか？
Plans for shalom.
これは平安、神様との回復の計画なんです。
Plans that God's people will have peace with God.
神様との関係を回復して平安を求めること、これが神様の計画なんですね。
Plans to give His people a future and a hope.
神様の計画として希望と、将来を与えることなんですね。
The promise of Jeremiah 29 is bigger than any single one of us. It's much bigger than me. It's much bigger than each one of us. And it's also a lot better. It's not a promise that we'll never suffer. You don't have to think very long before you can think of times that you've suffered.
Or
times that your loved ones suffer. A friend of mine just found out that her young son is got fourth stage cancer. He's in his 20s, just graduated from medical school. Another friend, Christian, living for God, been married for more than 30 years. Husband told her he's been a lever for another younger woman. They're living for God all the time. Heard about Mark and the
tornado.
Jeremiah paints a picture of individuals and community.
エレミアはこの預言者の中で一人一人のことを共同体の中ではっきりと映し出しています。
And God's plan for each and every single one of us is to be part of that community.
神様の私たち一人一人の計画は本当に神様の家族のこの共同体によってその一部でもあるんですね。
That's His plan for everybody.
これはですね、すべての人の計画。
He wants everybody to be part of the global church. One of His kids.
本当にこの世界の教会の、計画の一部にみんなそれぞれのやるべきところがあるんです。みんな必要とされているということです。
本当に一人一人
みんな人ですね。もうあなたはいらないっていう人はこの中にはいないんです。
But His plans are plans for us, for
me. そしてその計画というのは自分の計画ではなくて私たち全ての人の計画であると私たちは思いなさい。
And we mean God.
これは私たちの神様と
me,
私と皆さん全ての人は今のですね、そういう視野を私たちは持つ必要があります。
God's plan is for every single one of us to be a part.
それは神様の大きな計画の一部になることであるんですね。神様の大きな計画の一部になるんです。そのためにはな、
So we can live for something bigger than ourselves.
自分自身の枠よりもっと大きく用いられるためにそれが必要なんです。
So we can live for God's glory, for God's kingdom, for God's plan.
神様の計画を進める一人として住んだにはそういう視野を持つ必要があるんです。お
願
いしましょう。
Father God, I just thank you so much for every single person here.And every single person here is so precious to you. So loved by you. So God, I just pray if there's anybody who feels separated from you, anybody who hasn't received you, received your forgiveness, not for this whole world, but for them personally. Father God, my prayer is that they would choose to do that today. And Father God, I just pray that for all of us, you would change our perspective. Change our perspective that you would be the center. That we would live for your kingdom. That we would live for your glory. And we would live for your
plan.
Change our hearts. Invite the worship team up again, but let's just take this time, even as they're led by God, just to listen. All of us listen.
そして本当に神様から本当に大きな視野、そして私たちが今見なくてはいけないものを見させてくれ
る。God is
God to speak. 今私たちの目を、心の目を神様の前に開かせていただきましょう。
私の心の目をどうか開いてください。私たちがあなた。願っているものを見られるように。
計画
をあなたに示して
ください。あなたの本当に大きな計
画の一部です。Father God, we are just a small part of your great plan. Oh, it's just like one small piece of a jigsaw puzzle, but each piece is so valuable. Father God, help us see.Oh, Father God, let the young people, let all of us know how big, what a great God you truly are. And Father God, for people who are older, let each one of us know that there's more to do. The best is yet to come. Today is the first day of the rest of our lives.Use each one of us, God, and draw us closer to you.